はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。マスク警察っていうのをテレビでやってましたね。自粛警察もいましたよね。自主的にそういう活動をしてらっしゃる人、自粛しろって怒って怒鳴ってみたり、マスクしろって言って怒鳴ってみたり、そういう人たちがいると。で、まあ、ちょっとした問題になってると。まあ、ただ、マスクは当然した方がいいし、自粛期間中はやっぱり自粛をするのが正解なんですけど、やり方があまりにも乱暴であるというところが問題なんですよね。マスクした方がいいんじゃないですかとか、例えば、マスクないんだったらどうぞって。それでいいんですよね、本来はね。だけどそれを怒鳴り散らして、やってる人がいると。で、ちょっと思ったんですけど、最近聞かないけど、コロナおじさんみたいな人っていたじゃないですか。俺はコロナだって言って捕まってる人、警察に。実際コロナじゃない人がその騒ぎを起こすと。そういうのがあったと思うんですよ。なったと思うというか、結構最近まで連日のようにコロナおじさんがこう捕まってたと思うんですけど、これね、今回の自粛警察とか他県ナンバー狩りとか、マスク警察とかいろいろ出てますけど、あれなんか、おじさん多くないですか？っていうか、ほぼおじさんですよね。おばさんもいるらしいですけど、僕も40代になって、僕もだからそっちの世代なんですよね、きっと。だからもう40代、50代、60代とかが、あっちこっちで問題を起こしてるのを見て、もう恥ずかしいですよね。若い人に申し訳ないなと思うんですよ、僕は。たく、そんな若い女の子を電車の中で怒鳴り散らしてマスクしろって言って泣かしたとか、ハンカチで口を押さえてる女の子、マスクがだから紐が切れちゃったんだかたまたま忘れちゃったんだかわかんないけど、なんでそう一歩引いたところで見てあげることができないのか、マスクをなんで差し出すことができないのか、どうぞって。そういうところが、それをヒステリックに怒鳴り散らすっていうの、しかもおじさんがですよ。みっともないなと思いますよね。恥ずかしいですよね、本当に。だからもう自分はもう絶対そういう風になりたくないなって本当に思います。はい、そういう人に会ったらね、注意するのも自分の身の危険もあると思うんで、特に女性なんかはあんまり関わらない方がいいですよね。もう おとなしく、ああ分かりました、すいませんね、すいませんねって言ってなだめてすかすのが一番、刺激しない方がいいのかなと思いますよね。もう普通じゃないと思うんで、そういう人っていうのは、なんてことはちょっと思いましたね。行き過ぎた正義感、もう結局は怒鳴り散らしてね、罵声や人に浴びせたら全然正義でも何でもなくなっちゃうっていうことが、そんなこともわからないってことですよね。もうおじさんなのに。それ何やってんだろうなっていうのはちょっと思いました。はい。で、今からちょっと Amazon プライムビデオで、今ちょっと言えてなかったですけど、Amazon プライムビデオで、二つほど作品を見たんですね。で、ちょっと印象に残ったんですよ、二作品とも。なので、ちょっとその話を今日はしたいと思ってます。はい。というわけで、第126回ですね。ラジオ2メガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でね、まず一つ目、どっちにしようかな、カラスの親指。っていう作品があったんですね。こっちをちょっと実は先に見たんですけども、まあ、阿部寛さんが僕は好きなので、阿部寛さんの作品ということもあって、で、ちょっと何気なく見てみたら、これはもう、とっても、名作でしたね。素晴らしい作品でした。で、まあ、詐欺師の話なんですよね。タケって言われてる、阿部寛さんがやってる、詐欺師。で、その阿部さんも、がやってるそのタケさんも、いろんな事情があって、もともとサラリーマンだったんだけど、いろんな辛い思いがあって、で、まあ、詐欺師をすることによって、なんとか生活をしてるっていう感じ。そこまでこう、落ちてしまった人なんですよね。で、その相棒が村上昌司さんが、やってる、鉄っていう、この二人で組んで詐欺行為を行ってるわけですね。詐欺師なんですね。で、この二人が主役というかメインの話になるんですけども、そこに、能年玲奈さんがやってる、真宙さんっていう女性、女の子が、 と出会うことで、真宙さんのお姉さん、これ石原さとみさんがやってるんですけども、そのお姉さんとお姉さんの彼氏、5人で生活するようになるんですね。で、まあ、これね、かなり難しいんですよ。ネタバレになっちゃうんで、すごく難しい。これはね、絶対最後まで見てもらいたいんですよ。っていうか、2012年の作品なんで、もう全然見たよ。お前、いつの話してんだよって、思う人もいると思うんですけども、そこはちょっとその頃のことをちょっと思い出しながら、聞いていてもらいたいんですけども、この5人がね、どういうふうに、こう、生活をしていって、人間的にもそうだし、どういう関係性を築いていくのか。詐欺師の2人と、その、姉妹とその彼氏の5人ですよね。あと、猫。トサカっていう猫が出てくるんですけども、まあ、そのみんなで共同生活をする、しながら、どうやって過去の自分とかに、向かっていくのか、向かっていくとか、向き合うと、向き合っていくのかっていうような話をしていくんです。で、これだけ聞くと僕の話なんで全然面白くなさそう、なさそうだと思うんですけども、いわゆる復讐劇なんですよね。竹さん、安倍さんが、こうなって詐欺師になってしまったきっかけになった事件を作った人に対する、まあ闇金業者なんですけども、その人に対する、復讐をしようという、そこまでのストーリーですね。どういうふうにやっていくのか。暴力的ではなく、詐欺には詐欺で、頭を使ってやってやろうじゃないかっていう。ちょっと、コンフィデンスマン JP とか、僕好きなんですけど、あれ。前も映画見に行った話したと思うんですけども、そういう、なんて言うんだろう。ちょっと、コミカルなところもあるし、役者さんが何せね、皆さんとても魅力的なんですよ。村上昌司さんもすごい良かったですね、やっぱりね。で、能年玲奈さんはこの時ね、アマちゃんのちょっと前なんですよね。だからブレイクもう寸前の状態の、時の能年さんが見られると。いう、感じですね。石原さとみさんはね、最初気づかなかったんですよ。随分綺麗な人だけど、なんかちょっと変わった役なんですよね。ちょっとこうトリッキーな感じの変わった役なんで、誰だろう、こう随分綺麗な人だなと思ったら、ああ、石原さとみさんだと思って、分かったら、あ、なるほどねって、そりゃそうだよねって、思いましたけどね。うん。まあ、ぜひ最後まで見てもらって、カラスの親指。まあ、カラスってね、詐欺師のことなんですよね。で、その親指。この辺が、この物語の肝になってくるんですよね。最後まで見ればここはわかるので、あえて言わないですけども。まあ、じゃあ、ここだけ一つだけじゃ、ストーリーで出てくる話なんですけども、親指、お父さん指、お母さん指、お兄さん指、お姉さん指、赤ちゃん指でしたっけ？あるじゃないですか。親指の、お父さん指って全部の指に触れるんですよね。だけど、お母さん指って触れなくないですか？全部。触れるけど触りにくいじゃないですか。お母さん指、人差し指ですよね。小指とかって触りにくいでしょ？だけど、お父さん指とお母さん指をくっつけるんですよ。くっつけた状態で他の指って簡単に触れるんですよね。そういうことが出てきます。これ、ちょっと物語、直接はストーリーに関係ないんですけど、そういう話がちょっと出てきたりします。それも絡めてのカラスの親指っていうことで、ぜひ、お楽しみいただけたらと思います。はい。で、もう一個はね、ちょっと、時間がなくなってきちゃいましたけど、検察側の罪人ですね。木村拓哉さんですね。まあ、これ聞いてる方はね、僕が、木村さんの、キムタクの大ファンだってことは、よく分かってらっしゃると思うんで、木村さんが出てる、しかも二宮さんも出てて、かなり話題になった、2018年ですか？かなり話題になった作品だったんで、これも見たかったんですよね。で、たまたま見ることができて、まあ、圧巻なのはやっぱり木村さんもそうなんですけど、二宮さんの演技ですよね。この感情の起伏とか、なんつんだろうな、こう、切れちゃった人とかっていうのを、やらせると、もう、藤原竜也さんとかもそうですよね。この二宮さんもそうだけど、すごかったですね。で、まあ、ストーリーとしては、その、木村さんが学生時代に、まあ、お世話になっていたというか、仲良かった女性が、事件にあって、殺されてしまって、それが時効になってしまうと。で、時効になってしまったけど、有力な、容疑者はいたんですよね。その容疑者、は、事故になっちゃったんで、もう追えなくなっちゃったんだけど、別の事件で、その容疑者がリストアップされてくるんですね。で、そこで、その、木村さんは自分の個人的な恨みを、なんとか晴らせないかって。事故になったから、その事件では、 昔の事件では裁けないけど、今の事件で、そいつをなんとか裁いて、法の下でだけど、別の事件の話、二十何年前の話は裁けないから、今の事件で裁いてやろうっていうふうに考える。二宮さんはそれは、ちょっとうすうす感づいておかしいと。二人の正義がだから、ぶつかり合うんですよね。木村さんは、まあ、検事なんですけど、二人とも。自分の、人生をかけての正義に、と、あと、二宮さんが思ってる、その、検察としての正義。この二つが、こう、重なり合うというか、ぶつかり合うんですよね。で、吉高由里子さんもそこにいて、本筋としてはそういう話ですよね。もがみさんっていう木村さんが、貶めてでもいいから、その、過去の容疑者をどうするのか、どう始末をつけるのかっていうこと。で、二宮さんと吉高さんがそれを向き合って、木村さんともそうだけど、向き合ってどう止めるのか、どう止めるのかというか、その、どう関係していくのか、そこの関係に、その二人というか、そこの事件の、を追った、その、容疑者と検事の関係にどういうふうに切り込んでいくのかっていう、ぶつかり合っていくのかっていう話だと思いますね。ただね、ちょっとね、見終わった後に足りない部分が随分補足でよくわかんないところがあって、ちょっと調べたら小説ではもっと長いものらしいですね。全然。だからかなり縮めちゃってるらしいんで、きっとこれ原作読んだら先に映画見た方がいいっていう風な話が出てましたけど、僕先に映画見たんで、ちょっと原作も読んでみたいなっていう風に思いましたね。まだまだちょっと幅が広い、ドラマでもやってよかったんじゃないかなと思うような作品でした。とってもこの2作品、良かったです。見てない方はぜひ見てみてください。メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。